こんにちは、遠藤和樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、ということで今日もいきたいと思いますけれども、はい、早速質問いきましょうかね。
はい、はいはいはい、いきましょう。
おお、いいんですね。
うん、今日なんか質問が長そうやからね、これね。
そうなんですよ。今日はね、少しボリューミーな質問いただいてますので、はいはいはい、じゃあ青木先生のヨタ話なしで早速いきたいと思っております。
はい、
今日はですね、ソフトウェアのセールスの方からご質問いただいております。
うん、はい。
どうやらですね、ブースとかで出店する際の営業についてというテーマになっております。はい、きましょう。
はい、
いつも拝聴させていただいております。今年夏に三総館でのセミナーでお世話になりました。
はい、これ大阪ですね。大阪産業創造館というところですね。
登壇されたんですかね。
はい、
展示会でのお声かけについて、青木先生のお考えや取り組み方についてお伺いしたく質問をさせていただきました。
はい、
先日インテックス大阪のような場所で開催されるような展示会へ行ったところ、通路で待ち構えているメーカーの人たちが、まるで悪質な店の客引きかのように、〇〇という会社でこういうサービスをやってます、興味ないですかと次から次へと私に近寄ってきて、断るだけで疲れてしまい、本当にへきへきしていました。メーカーの人たちのトークには質問のしの字もありません。ブースに立ち寄ったとしても、ほぼサービス商品の説明をされるばかりで、説明が終わったと思ったら、サービスに興味をお持ちだったりしますかとサービス軸の質問ばかりです。そんな私が逆に出店側の立場になることになりました。このような対応ばかりしている出店者が多い中で、私は一体どのように対応すればいいのか悩んでおります。ブースを通り過ぎる3秒の間に来場者を引きつけないといけないという話も聞いたことがある中、通路を通っていく来場者の方々へのお声かけは他社と同じようにやらないと自社のブースに立ち寄っていただけないのかなと思ったりしておりますが、自分が本当に嫌な思いをしたので、同じ方法での声掛けはしたくないと思っております。大変恐縮ですが、青木先生のアドバイスを頂戴できれば幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。長文をね、書いていただきました。
いやいや、でもなんかイメージ映像が湧く、非常に面白い、今までにないですね、実はこの切り口。
もうとにかく今は展示会ばやりっていうね。
あ、そうなんですね。
いやー、展示会多いじゃないですか。
おー、まあまあ、そういう意味じゃね、リアル増えてきて。
だからこれは前もね、言ったと思うんですけど、
はいはい、
結局、営業自体が変わってきたっていうことですね。
おー、
だからこっちから出向いてって攻めるんではなくって、その興味のある人に来てもらう、だからネットでこうね探して、でその興味を持ったものをに対して調べるっていうことと一緒なんですよね。お客様自身が自分から探していく。だから展示会というと、その関連の展示会というのがあったら、お客さんが自分の求めてるものを探しにやってくると、そのお客様にアプローチするっていうのが展示会ですよね。
だから質問型営業は相性良さそうですけどね、今の話聞いてると。
そうですかね。
そうでもないのか。
まあ、うちも実は展示会に出たことありますし。
あ、その話、その話してないですね、そういえば。
そうですか。
そうですよ。そう
だ。それと、2025年の3月。
はいはいはい。
13、14とうちも展示会出ますね。
何の話ですか、いきなり。
大阪。
すごい、別に告知ってわけではないでしょうけど、2025年の3月の
13、14と展示会出るんですよ。
何の展示会に出るんですか。で
これは営業の、
落語かな。
いやいやいやいや、営業のコンサルとか。
あ、営業のコンサル、
営業関連ですよね。でこれなんで 出ることにしたかっていうと、
はいはい、
私が登壇するんですよ、講演で。
は
あ、でそれで登壇のオファーが来たんで、そしたら出しましょうかっていう話なんです。だから、
ね、
あの講演、まあ、簡単には講演のあれがなければ出してなかったかもしれないね。
あ、講演をするためにちょっと。
そうそう、去年に実は大阪で1回と東京で1回、どんなもんかなということで出したのは事実ですかね。だからそれを踏まえて、あ、 こういう感じで一回体験してみようということで出したんですけど、
あ、ちょうどいい質問ですね。
そうそうそう、今年は別に考えてなかったんですけど、講演の依頼が来たので、はい、そしたら出しましょうというようなことで、まあ、もう一回やってみようかなとは思うんですよね。
実際ちょっとね、ご質問者の方の、あの質問のところから回答ちょっと聞きたいなと思います。
だからやっぱり企業で出展してるから、とにかく名刺を集めなさいと、数多くね、そしてアプローチを、たくさんの来店数があるんでやりなさいというようなことはあるかもしれませんけどね、あるかもしれませんけど、私自身は闇雲に名刺を渡して話をしても無駄というのが結論なんですよね。
でも無駄ですけど、じゃあどうするんだっていうのって、これ私逆に同じ相談したいなと思うぐらい昔これあって、私昔メーカーいたことあるんですよね、
はいはいはいはい、
もう出店の会場って、なんていうんですか、この方が言う客引きじゃないですけど、客引きですよあの各メーカーの若干こういうコミュニケーション得意そうなやつらが、やつらが、方々が通路にガンガン出て、その人たちが本当に仕事ができるのかどうか分かんないですけど、それ得意なんだろうなみたいな人たちがうわー渦巻き、とりあえず連れてきて、あの中のブースに座らせて対応はまた別の人がするみたいなイメージありますし、実際そうでしたもん、
はいはいはいは
い、すっごい苦手であれ、
だから
うどうするんですか、あれ。
だから興味があるかどうか、そのことについてこう関心があるかどうかっていうことが大事なんですよね。だからやたら声をかけるんじゃなくて、私どもこういうことやってますってご存知ですかとか、何かそういうことをお考えのようなことありますかっていうアプローチをして、それどういうものとかいうような形で、さらに次へ入るかどうかっていうのを決めるっていうね、だからソフトタッチでやっぱり私は聞くことが、
ソフトタッチね、
これ石原君がよく言ってたんですよ、ソフトタッチ。
あ、
石原明さん、そう
ソフトタッチって言ってたんですか。
言ってたよ、ソフトアプローチとか言ってた。
ソフトアプローチ
なんかそんな言ってたよ。
ソフトマーケティングとかありそうですね。
そう、だからそういうことで興味があって、でもう一つどういうようなことをお考えなんですかとか、こういうことをご存知ですかと言って、相手の状況、今課題なんですかと、あ、そしたらそのことに対するお役に立つんで、よければ一回座ってお話されませんかっていうのでいいわけですよね。
なるほどね、
だからそれでうちはアポを取ったり、それから、今後のアプローチ、じゃあ資料をね、またお送りしましょうかっていうような形でつなげていくっていう形でやりましたから、だから隣が勢い持って、こう隣ちょうど勢い持ってね、7、8人いてたんですよ。
でもうそういう感じのとこだったんですね。
どうぞアルバイトやろうな思ってね、なんか、こうプレゼントがあって、カバンがあって、どうぞどうぞって言って闇雲に渡してる、
あるある
でやったら声が大きい、うるさいなっていう感じやけど
まさにこの方の質問者の気持ちじゃないですかね。
そうそうそう、その隣でうちはね、スタッフ3人で心身とやってましたし、私もおりましたし、そこにクライアントさんが来られましてですね、受講生が、私も一回やってみましょうかって営業の練習でって言って、
あ、その話ね、ちょっと聞いてまして、その話を皆さんに、ね、発表してないんですけど、顧客の、ね、今までの受講されたお客様たちが遊びに来て、だったら一緒にいつって、みんなで質問が出る日が始まったっていうね、すごい話だなと思いながら聞いて
そうそうそう
そう、嬉しい話ですよね。
嬉しいよ、自分がソフトタッチの練習をしてたっていう。
実際にあとこの方がおっしゃる3秒ルールみたいな、3秒の間に引きつけてどうやってグッつってガッつってドンつってやるかみたいな話ってよく、
だから3秒ルールっていうのはちらっとこっち側を見て、ね、目につくものとかを展示されてると思うんでね、でそれについて一言、なんかお探し、こういうのお探しですかとか、 よければどうぞって言ってお渡ししながら何か一声かけるっていうのが3秒ルールですよね。そこからすぐに強引に引っ張らなあかんと思うからあかんんですよ。で、質問って何かというと見込みを分けるのも質問なんですよね。
ああ、まあそうでしたよね。
そう。
見込みない人を座らせたところでね、目的にかなわないですもんね。
そうそうそうそう。だからもう名刺なんかやたらもう巻くなと、いう感じですね。やたら名刺交換してよろしくお願いしますって資料渡して、それで電話するでしょ。終わってから、どなたみたいなね。何の用みたいな。いや、展示会でお世話になりまして、みたいなね。言って、いや、もう覚えてないけど、みたいな。
間違いないですね。
電話、名刺交換して電話すればするほど、なんか落ち込むみたいなね。それじゃ意味ないじゃないですか。
なんかいい、ちょっと今回は私、ノウハウの質問ばっかりしてますけど、いい方法あるんですか、この3秒ルールにおける。
だから見込みのある人と
心的な、
その話で心身と話して
心身と
軽く話をしてこういうことをお考えですかってどんなことが課題でいらっしゃるんですかってこう今日はどんなことをお探しですかってあなるほどじゃあ私どもお役に立てられると思いますよって、で私どもこういうことをやってますからって良ければちょっとお話聞いてみられませんかって言ってそうねって言った人に話する。そうするとアポもどなたなんて言われませんやん。ああこの間どうもって言って、電話に出てもらえると
少なくとも関係作れてますからね。
そうそうそう。それでも出ない人もおるしね。だけど確率はこう上がるしネガティブなものはなくなるし、
はいはい、
ということ
で、いやでも私これ本当に苦手意識あるんでこのブースのやつ、
はいはいはい、
いやなんだろうまだあれですね。でも今の話聞いても、いやちょっといや当日億劫だなって朝迎えながらイベント会場に向かう感覚が残ってるんですけど、なんて言えばいいんですか。もう答え教えてほしい。
トークを考えておくわけですよ。私もこういうもん、こんにちはって私もこういうこと提供してますってよろしくって言って、なんかお考えこういうことをお考えになることありますかって言って、
そこですよね。その一言をちゃんと決めとけないといけないですね。
そうそうそうそう。
ブース用トークスクリプトだ。
そうそうそう、だから本当一言で、それはどういうことですかって言ったら立ち止まるでしょ。
ちょっと今何かヒントがあったぞ、そういうことですね。
だから立ち止まらずに行った人を止めようとするからあかんですよ。興味ある人は立ち止まる、ということですよね。
3秒ルールにおけるトークスクリプトの用意だ。
そうそうそうそうそう。
なんだろうな。
じゃあうちはトークスクリプトを必ず考えて、
やってん
だ。で、もう女性にうちのスタッフに渡して練習してで、GO っていうことでやって。
で、それを、受講者の人たちが来たら、私たちもやってみます。
だから、決して無理すんなよ。無理するね、宣伝いいし。そうそう。名刺数多く集めんでいいし、興味のある人だけ、というようなことでね。だから、例えば、はいはい、もう去年やったけど、今年、じゃあ登壇するからやろうかって言って、わかりましたっていう話やから。別に嫌がってはいないよね。
答え出ましたね。
答え出た。
ソフトスクリプト作り。
そうそうそうそう。で前に何年か前に、何年か前にもうその展示会のあったんですけど、その時にすごい売り上げ上げた会社があるんですよ。その時は隣に寄ってパネルかなんかに表示しといて、で隣でじーっと見てる人にそっと寄って。何かご関心ありますかと。ということでどういうことですかとか言って、もう名刺交換なんかせずに、で話をして、なるほどって言って、2、3分ですかね。よかったらお座りになられませんかということで、今まで名刺を100枚集めてたって言うんですよ。その会社が展示会でると。ところが今回10枚になったと。ところがその10枚が全員アポ取れて、そしてそのうちの半分以上が決まりました。
へえ、
ということなんです。
あ、だからやっぱ仕分け、見極めか、見極めなんです、ね、そう
だから質問によって見極めるっていうね。
で、見極めるための一言をトークスクリプトを使うためのきっかけとなる、それは映像があったわけですね。この辺の戦略ですね。
そうそう。
ああ、うん、フックとなるね。で、これに関心があるってことは、このスクリプトを入れてこうだったら、もうカスタマージャーニーの営業版設計みたいな世界ですね、これ。
だからちょっと興味あったら、もう良ければどうぞってすぐ座ることを勧める。
はい。
あ、そういうことやったらお役に立ちます。どうぞっていうね。この動線なんですよ。
ああ。
お役に立ちます。どうぞっていうこの動線によって座るわけよ。そこでもたもたしてるとね、もうきっかけを逃しちゃうわけよ。
あの、考えなきゃいけないプロセスと、やること、考えるべき内容、コンテンツは分かりましたね。
うん、
あとはじゃあ、まあ、それは百種百様ですからね。
そう。
仕掛けとね。
だけど、会社でもしね、そういう迷惑だって、とにかく名刺を集めろとかね、いうことやったら、それに徹しないといけない。10枚、3枚です、言ったら、お前何遊んでたんやんって言われるかもしれませんから。その名刺をもし集めろって言ってやったら、それは徹して、で、この人は丸みたいなね。そこはこう自分の中で見極めておく。
なるほど。
まあ変な話かもしれませんけどね。
それはね、社内の生き残りの方も大事ですからね。そこも加味しつつと。いやいや、どこまでね、ちょっと、ヒントになったか。ぜひまた質問としてね、いただけたら一緒に考えていきたいですし、これは私自身が、ね、とても苦手な領域だなと思うんで、この方に心を寄せながらですね、
だから通りすがりの人を止めようと思うからなんだね。止まる人を見つけるっていう、
ぜひ今日の質問を回答を聞いて、足りないところ、もうちょっと聞きたいところ、ぜひぜひ遠慮なくいただけたらなと。
2025年3月13、14ね、大阪のインテックスでやりますから、
宇宙にね。はい。
で、講演もしますんでね。
あ、じゃあぜひね、この方も見に来て、もしかしたら、インテックスで出てるかもしれないですけどね。東京会みたいな。
まあ、そういうことなんです。
はい。
だから、
こういうことで。
はい。ぜひ、そういうトークを用意して、そしてアプローチをして、泊まってもらえた人に対して、どうぞ、ということで、具体的に、進めて、そして、アポを取る。ね、というような形にしていただくと非常に
いいことですね。
はい、
ぜひ、
まあ、即決もあるみたいですけどね。
あ、その場でね。
その場で興味ある人はもう即決で、それを聞かせてくれというようなことで、もうむしろこれやっていきたいと思うみたいなことまで話できたらもう最高ですね。
ですね、まあ、ぜひブースの質問、はい、ブース関係の質問たくさんお待ちしております。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。